おはようございます。私は成長の絵本部講師の田中明則です。今回から4週にわたり放送を担当させていただきます。本日は谷口正信成長の絵総裁の著書、成長の家ってどんな教え、問答有用成長の絵講習会をテキストに、無限の可能性があるというテーマでお話をさせていただきます。突然ですが、私たちが普段考えている神様や仏様というのはどのような存在でしょうか。皆様方の多くの人はお正月になると初詣に神社や仏閣に参拝し、また家族に子供が生まれればお宮参りに、その子が無事健康に成長したと言っては七五三のお祝いをします。お盆の時期にはお寺でご先祖や亡くなった方々への感謝の供養を捧げます。キリスト教の方ですと教会で毎週行われる礼拝に通います。このように私たちは普段の暮らしの中で家族の健康や平安などを願い、神や仏に祈りを捧げます。つまり私たち人間の願いや祈りを神や仏が全知全能、万能な力によって叶えてくれると考えます。私たち人間は太古の昔からそのような素晴らしい偉大な存在を理屈ではなく直感のようなもので感じ、神や仏といった言葉で表現し、古くから信仰の対象としてきました。成長の絵では、人間は神の子である、と教えています。それは人間の実相、本当の姿は、神仏とも言うべき完全円満な素晴らしい存在であって、それこそが私たち本来の姿、人間の本質である、ということです。つまり私たちのうちには、神仏と同様の素晴らしい力、無限の可能性というものが既に備わっているということです。そのことを信じ、それを表し出そうと日々努力することによって、その内在している無限の可能性、能力が引き出されてきます。本日のテキストの64ページから66ページを一部省略して朗読いたします。成長の絵で最もよく聞かれるのは、人間は神の子であるという教えです。また、各地で行われている錬成会などに行くと、この表現を少し変えて、人間は無限力だという言葉をよく聞きます。しかし、この表現は文字通りの解釈では真理とは言えない。つまり、今、現象的な我々一人一人は無限力ではありません。なぜなら、皆さんは今、鳥のようには空を飛べないでしょう。どんなに腕と手を振ってみても、空を飛ぶことはできません。人間は神の子であるという教えもその例外ではなく、文字通りにそれを捉えると誤解される可能性が大きいのです。この教えの意味は、現象的には人間には全ての神性が一度に現れないけれど、人間の本質として神のような万能性が宿っているということです。その万能性は、しかし個人が一代で表現できるものではなく、国家が100年で表現できるものでもない。人類が協力して何百年、何千年の研究と努力を積み重ねれば、航空機や宇宙船が開発できる。そういう優れた本性を持っているのが人間であり、それを無限力とか神の子と呼ぶのであります。朗読を終わります。成長の絵では、私たちが生活しているこの現実世界のことを、現象あるいは現象世界と呼んでいます。この現象世界は、外の世界から来る様々な情報を、人間の肉体の感覚器官、目、耳、鼻、口、皮膚の5つの感覚器官によって捉えられるだけの情報を汲み取って私たちが認識している世界です。この5つの感覚器官はある程度の範囲内の情報しか認識できない不完全なものです。その五感によって世界を感じ、これが現実だと私たちは認識しています。それに対し、神様が作られたままの完全円満な姿のことを実相と言います。実相という言葉には、本当の姿、真実の姿という意味がありますが、成長の絵では人間の本質、本当の姿は神様が作られたままの完全円満なものであり、それはこの肉体の自分のことではなく、この肉体の奥にある肉体の持ち主の永遠に生き続けるところの命、魂が本当の自分であると教えています。例えば、デジカメで風景の写真を撮るとしましょう。どんなに美しい風景をデジカメで撮っても、それはその風景の一部分でしかありません。実際のその場所には、木々の香りがしたり、気持ちよい風が吹いたりしています。 このデジカメで撮った風景と実際にその場所から見た風景のような違いが実相と現象にあるわけです。実相は完全円満、無限次元の世界ですが、現象世界は縦、横、厚みの三次元世界にその実相の一部分を切り取って感じる世界と言っていいでしょう。この区別がとても大切なところです。現実には人間は不完全だらけで、できないことだらけかもしれないけれども、その現象の奥に、その仮に現れた世界の奥に、完全円満な実相がある。神仏と同様の無限の可能性を内在した本当の自分がある。それこそが人間の本質であるということです。自分は無力でダメな人間だ、つまらない欠点だらけの人間だと考えている人も、しかしよく考えてみると、そのようなことが自覚できるということは、つまりその無力で欠点だらけの自分と比較できる完全なるもの、善なるもの、未なるものが自分の中にある証拠だと言えます。本当に無力で欠点だらけの人間ならば、そのようなことはわかりません。本日のテキストではありませんが、清張の絵の谷口清張前総裁の著書、輝く未来が待っているの203ページに次のように書かれています。朗読いたします。自分みたいな悪者が神の子であるはずがない、などというが、こんな考えは彼が善悪を知り、今の自分が良くないことをしていると知っている証拠である。その上人間は皆理想を持ち、自由を求め、その上平等を求めている。美や真理までも求めるのだ。こうして求めるのは、求めるものが人間の本性としてあるからである。ないものを求めると思うかもしれないが、本当はないものを求めるのではない。朗読を終わります。現象の自分が不完全であることがわかるということは、その奥に素晴らしいものが既にある証拠です。それが人間の本質が神、仏と同様の素晴らしいものであると考える一つの理由と言えます。そして自分の内にある無限の可能性を引き出すには、まずはそのことを信じて認めることが必要です。世の中には一流と呼ばれる様々な素晴らしい才能を持ったスポーツ選手や音楽家、芸術家などがいますが、そのような素晴らしい才能を持った人たちに共通して言えることは、どんな時でも自分を信じ、絶えず努力を続けた人たちであるということです。自分の内にある無限の可能性を引き出すには、具体的な日々の努力の積み重ねが必要となります。ここで少し私自身の話をさせていただきます。私は以前、仕事と私生活の面で壁にぶつかっていた時期がありました。その時、職場のある先輩から、毎日何か一つ、これというものを決めて、そのことをやり続けたらよい、というアドバイスを受け、生命の実相という、清張の絵創始者、谷口正治、初代総裁の著書で、全40巻ある清張の絵の聖典を、毎日20ページずつ、必ず読むことを決意し、実践しました。それは今でも続けていて、かれこれ13年近くになります。また、8年ほど前からは、毎朝自宅と職場のトイレ掃除をしています。職場のトイレ掃除はできない日もありますが、自宅のトイレ掃除は体調が悪くて寝込んだ日を除いては、ほぼ毎日欠かさず続けています。すると、人と比較して劣等感を持つことがなくなり、自分を信じて生活することができるようになってきました。特に以前の私は、トイレ掃除のような、水に濡れたり汚れたりする、他の人でも嫌がるようなことは、なるべく避けたいという思いが強かったのですが、今は人が嫌がるようなことでも、あまり抵抗感なくできるような性格に変わってきました。仕事の面では、本部講師という清張の絵の講師の資格を取ることができました。現在では、国際本部の人事部門の管理職として、日々の業務に奮闘をしています。一方、私生活においても、素晴らしい女性と巡り合い結婚し、現在は3人の子供のイクメンパパとして、こちらでも日々奮闘をしています。このように、仕事や私生活で充実した日々を過ごせるようになったことも、自分の内にある無限の可能性を信じて、ほんの些細なことでも、日々の努力を積み重ねた結果ではないかと感じています。ここで、清張の絵の女性、婦人向けの月刊誌、白鳩ナンバー44、 2013年11月号に掲載された東京都渋谷区に住む小林千恵さん36歳の体験手記をご紹介します。小林さんは現在建築・土木などの設計技術者向け人材派遣紹介会社に勤務しています。東京都町田市に生まれた小林さんは先天性の緑内障で、出生時から右目が失明していました。左目は生活にさほど不自由なく見えていましたが、10歳の時に行った手術が失敗し、失明してしまいます。しかしながら小林さんは、手術から3日後には、誰かを恨んだり人生を悔やむことはせず、自分のやりたいことをやって、満足できる最高の人生を送ろう。全盲でも前例のない素晴らしいことをすれば、多くの人に力を与えられる、という気持ちになったといいます。成長の絵の進行は、小林さんが全盲になる前の年に、知人から母親が伝えられます。しかし、失明後、母親は進行から遠ざかり、小林さんも成長の絵との接点はなくなります。小学3年生から高等部卒業まで盲学校に通い、将来は鍼灸マッサージ師になるのが既定路線でしたが、小林さんはそのことに抵抗を感じ、当時の筑波技術短期大学歯科部を受験します。進行から離れた小林さんでしたが、幼い頃に聞いていた成長の絵の人間は神の子で無限力があるという言葉が心に残り、それを信じて受験に臨みました。その結果、無事合格し、親元を離れて短大の学生寮での生活が始まります。しかし、寮生活に馴染めず、成長の絵に戻ろうと思い、茨城県の成長の絵青年会、青年会とは12歳以上40歳未満の男女で構成されている青年組織のことです。成長の絵青年会に加わり、成長の絵の月刊誌を配ったり、成長の絵の教えを学ぶ会講である私有会を開いたりして、充実した日々を過ごすようになります。その後、短大を卒業した小林さんは、筑波大学の聴講生を経て学士を取得し、さらに上を目指して、大学院を受験しますが、挫折し、就職活動を始めます。しかし、全盲という理由で断られ続けます。2年間で150社に応募し、ようやく2社から内定をもらい、IT 企業の社内マッサージ兼人事事務職の障害者雇用として入社します。その後、担当業務が人事採用、労務へと拡大しますが、4年間勤務してある時、半年後の契約打ち切りを告げられます。小林さんはこの時、これまでお世話になった社長や上司の先祖供養をしようと、成長のお経の一つである、聖経甘露の法話を毎日あげるようになります。すると、憤りの気持ちが収まり、前例のない事務職就職を叶え、業務の幅を広げてくれた社長や上司に感謝の気持ちが持てるようになります。そのような中、転職相談をした人材紹介会社の方から、自社の障害者向けキャリア支援の仕事に就かないかと入社を勧められ、前職より高い給与で正社員という好条件での転職が決まります。そうした中で小林さんは、自分と同じく全ての人に自己限定せず、やりたいことをしてほしいと願うようになり、キャリアを通じた自己実現を叶える仕事に一生をかけよう、と決意します。そして対象を障害者ではなく健常者とし、全盲であっても一般の人材紹介会社で営業利益を上げ、企業の経営をしっかりと支える前例になりたいと熱望するようになり、成長の絵の連成会に参加するなどして信仰をより一層深めます。転職から2年半後、会社の業績が急激に悪化し、50名いた社員が一斉に辞め、13人にまで激減します。そのため、それまで営業担当でなかった小林さんも、外回りの営業に出るようになります。小林さん以外全員健常者の営業マンという中で、与えられた仕事を一つ一つ真剣に取り組んでいくと、徐々に顧客先企業との信頼関係ができ、契約数は上がり、トップの成績を収めるまでになりました。その会社は、給与未払いが半年続いた後倒産しましたが、小林さんは最後の2人になるまで仕事をし、成果を上げ続けました。 そこで収めた実績は、次の転職活動で大きく評価されることになります。健常者向けの一般の人材会社を希望していた小林さんは、一般求人に応募し続け、そして現在の会社に就職します。その求人では、2、3人の採用枠に50人の応募があり、小林さん以外は全員健常者でしたが、一番最初に社長の目に留まったのが全盲の小林さんだったそうです。経歴書を見た瞬間、採用を決めたそうです。社員数17名のうち、障害者は小林さんだけ。障害者雇用の国の専門機関によると、全盲の視覚障害者で、このような一般健常者向けのキャリアコンサルタントとなった事例は、国内、海外を見てもまだ報告がなく、前例がないそうです。また、それまで全盲者の受験が認められていなかった、キャリアコンサルタント資格として最も知名度の高い CDA 資格、キャリアディベロップメントアソシエーションの受験を志願し、交渉の結果受験が認められ、4年間かけて全盲として初めて取得しました。仕事も他の営業社員と同じ業務内容で、同様のノルマを課せられながら、同等以上の売上成果を上げているそうです。成長の絵の人間神の子無限力の教えを力に、全盲という障害による様々な壁を乗り越えて、希望の仕事に就く夢を叶えた小林さんの体験からもわかるように、一見困難と見える状況は、私たちのうちにある無限の可能性をさらに発揮するためのチャンスでもあります。私自身も自分を信じて日々努力し続けている一人です。様々な経験を通してそこから学び、少しずつ成長して自信を深め、神の子としての自分らしい自分になっていくのではないかと思います。それでは時間が参りましたので、本日の話はこれで終わらせていただきます。